林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。今週は大月さんお休みで、また春日さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
そして今日はゲストに私の妹である今野敦子が来ております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はじめまして、今野敦子です。
ちょっと自己紹介お願いします。
今大学3年生で、お姉ちゃんの後を追うように今日はやってきました
、はい、では今日は妹から林さんに質問があるということで、
はい、
質問していただきたいんですが、
はい、
はい、お願いします。
入りました。私今大学3年生、本当に就活が3月に解禁されて、就活真っただ中なんですけど、周りにはもう早い時期から自分の夢が決まっていて、もう内定が出てる子だったり、それかそれ他にも、もう自分の目標がもう決まってるから、そこに向かって頑張ってやろうと、就活ガチ勢といいますか、そういう人もいる中、私結構のほほんとした気分で就活を進めていて、そのギャップに自分が今耐えられないというか、自分このままでいいのかなっていう気持ちと、でも自分にやりたいことがまだ定まってないので、どう見つけていけばいいのかなっていう気持ちの2つが今就活の中であって、その悩みを解決していただけたらなって思います、
はい、
お願いします。
え、極めて真面目なね、質問だよね。で、僕はこう見てもね、ちょうど前職時代はその採用プロジェクトのリーダーをずっとやっていてね、年間5000人ぐらいやってたんだよ、新卒の、うん、だから結構いろんなね、まあ、パターンも知ってるし、面白いのはね、じゃあ夢を見つけて、じゃあそこの会社に就職してるって今ね、その仲間たちがね、言ってるけど、そんな人間が3年で辞める人多いんだよね。
へ、
不思議と。現実だよ。実際に、じゃあ夢ってな、じゃあ何なのと。とかね。いや、本当に、例えば、本当にお寿司屋さんになりたいって言ってね、15からね、板前の修行してますっていう人たちと、今、大学生ってことは4年生の大学だよね、みんな普通はね。で、大学生で、じゃあ真剣に自分たちの、生きる道をね、模索して結論が出てる人間ってね、まあ、ほぼほぼね、いないと思うよ。見てて。で、なんとなく、あ、こういう道に進みたいなというのはいると思う。で、なんとなくいるけども、でもじゃあ本当にそこの会社に行ってそれができるかどうかっていうことまで、しっかり自分の中で模索してね、結論が出て就職してる人はすっごい少ないと思うよ。例えば大企業にもし就職活動するとすれば、自分が本当にやりたい仕事ができるかどうか分かんないんだよ。その会社にも入れるかもしれない。でも大企業に行くと面白いのはね、その会社には入れても、そのやりたいことができるかどうかは保証全くないんだよね。で、唯一よ。まあ、変な言い方すると、東大の文一だったらいろんなところに行けるよ。これはっきり言って、ドラシックに行くけど。で、それ以下はダメ。あ、そういう世の中、今では。大企業はね、東大の文二じゃダメなんだよ。そこで差別されるから。ましてそのね、じゃ他のところだとどうかって言うと、ほぼほぼダメだね。ぐらい、例えば商社なんか、あれ銀行、そういった大きな企業行ったらそういうような目に遭うのが、これはまあ世の常でありね。で、実際にじゃあそういうふうな人間が、じゃあ本当に自分がやりたいことは何なのかって聞いた時に、ほぼほぼ答えられる人っていないんだよね。僕らは逆に就職を受ける側だから、よくよく聞いても、まあまあとりあえず通り一遍のこと言ってるのはよく分かるんだけどね。で、しかもロジックをちゃんと組み立ててれば組み立ててるほどね、聞いててつまんないんだよ。だからこちらからなんか見るとそういうふうに聞こえちゃう。だから、まあ、今就活で、特に今の学生たちはすっごい一部の人間は除いて、まあ、大体大企業に入りたいななんていうのが多いんだよね、傾向がよ。 そうですね。うん、でその理由が、よらば大樹の影 っていうのが多いんで聞いてて、うん、今どうその仲間たち見て大企業に行く人多くない？
そうですね、大企業に行きたい人も、うん、人が多いですね。私もその一部なんですけど、うん、
で僕自身はまあ大企業も、まあ、もちろんいたことがあるし、うん、中小もあのいたことがあるし、まあ、大きな傾向で言うと大企業行っても自分が好きな職業できないよ。まずできる人は少ない、うん、その会社に入ることはできる、うん、あとはそうね、本当に成長意欲がある人間はあの会社の仕組みを知るんだったら面白いけど、うん、少なくとも自分の成長にほぼほぼならない、うん、本当にごく一部の人間除いては、大抵はある程度最初は優秀に見えるんだけど、チャレンジをしないという習慣がついちゃう、うん、だからといって中小企業がいいわけではなくてね、中小企業もちゃんと選ばないと、あのそれこそ今で言うとブラックみたいなね、ブラックっていうのはあの悪いわけではないんだけども、実際には意味もなく働かせしてるとかね、その人の成長に向き合ってやらせてるんではなくて、たまたま会社の中で、人を取れないからたまたま忙しくなってるとかね、うん、ということも結構あるんでね、まあ、これもしっかり選ばなきゃいけない。でも中小企業で自分を磨きたいっていう、もしあの自分の職業が決まってないんだったらよ、うん、決まってないんであればあるほど、まあ、中小に行った方がいろんなことができるよね、うん、その違いはある。どちらを選ぶかは置いといて、間違ってもね、収入だとか、まあ、条件では選んだら一生が損すると思う、人間の成長においてはね、うん、それだけはね、僕はまあずっといろんな会社を見てくる中で、だいたい条件で引っ張られていく人間は条件でまた違うとこ見ちゃうし、あの仕事を見てないんだよね。で仕事の醍醐味ってそういうとこないから、うん、所詮自分の成長がどのぐらいのパフォーマンスがあって、どのぐらいの例えば対価を生むかっていうことを大企業にとっては一切分かんないから、例えば年収が500万あるいは1000万になったとしても、自分のその1000万という価値が何なのか分からないんだよ。でよく転職相談とか来る人間いるんだけど、今1000万もらってますって、 何ができるんですかって聞いたら、いや部長ができますとかね、わけのわからないこと言うわけですよ。それはその会社で部長ができるというだけであって、部長の役割と責任って何なのって語れないんだよね。っていうように、あのつまらないブランドを持っちゃう。ブランドってのは自分のものではない、会社のブランドなんだよね。その会社を作った時ってどういう状態であったのかね。例えば大きい会社であったとしても、50年前ちっちゃかったんだよ。その時にどういうことやってきたのかっていうのを学ぶのは面白い。これはむちゃくちゃ面白いです。それを学びに行くんだったら大企業はぜひおすすめだけどね。そんなことを学びに行く人はほぼほぼ 1% もいないから、うん、だからまあそういうね、あのちょっと視点を変えてみるとすごく面白い、ね、で逆にこの今時期しかできないから、これをたっぷり楽しむんだよね。早く決める必要全くないと思うね。あのもったいない時間が、せっかく1年間をかけて何かを学べるのに、こんなも最初から決めちゃって、1年間と自分の無駄を、あの時間を無駄にしちゃうよりも、はるかにいろんなところに見ていった方が、できれば、まあ、いろんなところでバイトしてる方が楽しいんだけどね、うん、成長のためにはね、うん、まあちょっとそういうことも考えてみると面白いだろうなと。でまあ今日亮太がね、多少年齢が近いんで全く彼は、自分の行った学校とは全く違うところに就職してるんで、これは面白いと思う。
いや、まず敦子さんがその、はい、今さらされている、うん、その辛さに、うん、っていうのはまず幸せなんだろうなって思いますし、そうじゃない限り多分考えることってないんだろうなって思うので、うん、ぜひその悩みと向き合って、それを打ち明けて、うん、あのインターンとか企業担当の方っていらっしゃると思うので、打ち明けるといいのかなっていうのを単純に思いました、うん、っていうのは僕自身打ち明けて相談に親身に乗ってくれた、それこそ23歳の1年2年上の先輩によって自分の人生ってやっぱ変わっていったので、まずそこはあのぜひ悩むことに価値があるのかなって思います。僕自身はそうですね、大学でやりたかったことがあったので、大学4年では就活はせずにその院に行きました。でその院に行った後、うん、やっぱこのまま就職するんではなくて、あ、就職というか教員になるんではなくて、何をやりたいかやれるのかってところからちょっと全く違うところに行ったんですね。でその時キーワードにしてたのは、創業社長の下で働きたいっていうことと、あとはまあそこで伸びているところで、まあ、てんやわんややってみたいっていうのが、まあ、単純にありましたね。まあ、何が言いたいか分かんなくなりましたけど、一番嫌だったのは肩書きで自分を見てもらえずに、その大企業の名前とかで、うん、30代を過ごしたのがすごく嫌だなってのだけはあって、自分が本当に何がやれるのか 大学院を出た後何がやれるようになるのかだけを、うん、考えて仕事を選びましたかね。はい、
そうなんです。
伝わりますかね、
うん、
はい。
さっきあの少しね触れたと思うんだけど、はい、今の大企業が昔から大企業じゃなかったってね話をしてたと思うんだけど、まあ、例えば、僕が行ったことのある会社というかね働いてた会社で、まあ、リクルートという会社があるんだけど、はい、リクルートって今有名だよね結構。
すごく有名です
ね。で僕が行った頃ってヤクルトと間違えられたんだよ。いや笑い話だけど、もともとリクルート人材センター、日本人、リクルートセンターっていうところが始まってるんだけど、よくわからない名前でしょ。でその後リクルートに変わった瞬間に、いや最近のヤクルトな若い兄ちゃんが売りに来るのみたいな、いやぐらい、いや笑い話だけどそういう時代だった。でその時代のすぐ後にはリクルート事件だからね。
あ、
だからもうブランドも何もなかった。知られてはいたよ、あれで。要は知られるようになったよ。だけどもそういうブランドとして知られてるわけではなかったという時代もあった。でその後、まあソニーね行ったのよ。まあ、ソニー生命って今ほぼ知らない人はいないと思うんだよね。
そうですね。
うん、僕が入った頃ってね、トヨタ商事と間違えられてね。知らないでしょ、トヨタ商事って。トヨタ商事の事件があったのよ。ね、えらく、トヨタとトヨタ商事ってなんか、あ、トヨタ自動車の商社部門ですかみたいな思うでしょ。で、やっぱりね、そういう事件があった頃で、いや、ソニーが金融機関がやるわけないじゃないって。あのエレキの送金、ソニーがね、電気じゃない。お前ら犯罪者かって言われたんだよ。ロゴは一緒だから。いや今じゃ考えられないんだよ。いう時代だったの。だそういう時代で生きてる人間はすごく小さい時知ってるわけよ、いろんな意味でね。で 今は大きくなってブランドがあるにしても、そういう頃のことを知ってるから、あの、まあ、いかにね、あのなりやどうかな、もう出来上がった会社に行くと、まあ、いかに固くなって閉鎖的になって、まあ、働く人間としては面白くないかって一番分かってるの。で大きくするのはすごく面白い。そこまでが面白いんだよね。まあ、もちろんタイプがいるから、うん、あの例えば専業主婦を、ね、目指してますと言われたら、あ、じゃあきっと行った方がいいんじゃないと思うけどね。まあ、少なくとも自分の成長ということにね、まあ、向き合ってるんだったら、まあ、そういう楽しんだ方がいいよね、まず自分人生は。せっかく一回だけの人生なんでね、
はい、
うん、と思います。はい、
就活も楽しみながら頑張りたいと思います。
うんうん、どうでしたか、敦子さん、あのこの悩みを相談して。
そうですね、やっぱりか、あまりその今就活中でいろんなその企業の方々に会ってはいるんですけど、こういうふうに悩んでるんですみたいな相談ができたことがなかったので、今日はもうお二方から素晴らしいアドバイスをいただいたので楽しんでいきたいと思います。
では、はい、林さん、春日さん、ありがとうございました。
はい、敦
子さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。